心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺のご住職、斉藤大円ご住職にお話しいただいております。和尚さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、横手の雪まつりも終わりましたね。
そうですね、まあ非常に賑わったという話だったんですね。まあ活気にあふれてよかったんじゃないかなと思いますけどもね。
うん、はい、そうなんです。今年はですね、鎌倉が3日間、そして、盆田コンクール、盆田奉納ということで、非常に、3D プロジェクションマッピングなど、今年初めて行われた催し物などもあり、例年以上にたくさんの方にお越しいただいたということでしたよ。
そうですね、カレンダーもちょうどほら、小正月、ね、14、15は土日だったんでですね、はい、やっぱり人の入りもちょうどね、暦もいいところで、ね、お祭りが盛り上がったって話だったですね。やっぱり人が集まるっていうところにね、活気があるじゃないですか、
はい、
誰も人が集まらないと寂しいじゃないですかね、うん、でも例年よりも集まってくれたってことはね、まあ、それなりにまた注目されてね、まあ、経済効果もあったんじゃないですかね、きっとね、うん、
そうですね。あとは全国版のテレビはじめとするさまざまなのメディアですか、そちらからも横手市全体を PR するいい機会になったとは思いますよ、
うん、そうですね。こういうね、活動がね、ほらよく言うじゃないですか、ふるさと納税につながってくれるとね、うん、ありがたいかなと思いますよね。みんなこちらの方から出ていった方々もいらっしゃるわけですけどもね、年取れば年取るほどね、思うのがね、ふるさとだそうでございましてね、郷愁なんだそうです、ね、そんな時になんか秋田っていうと人が少なくなってるよとかってね、マイナスのイメージが随分あるようですけども、そんなことないんですよ、みんな、ね、こっちにいる人は頑張ってるんですよっていうところでね、全国からねまた応援をもらえるようなね、そんな雰囲気になっていただけるとね、ありがたいじゃないですかね、
はい、そうですね。そして今お話ししました雪まつりが終わり、まあ、気持ちはもう春に向かってまっしぐら、
ね、もうだって今年雪がね、まあ、とりあえず少なかったんでね、
そうですね、
ありがたいというところなんでしょう。ただほら、まあ、雪をね当てにして、まあ、生活の糧にしてらっしゃる方も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、雪が降らなくてよかったって言葉がね適当なのかどうかそれはね分かりませんけども、今年はまあ雪が少なかったということでね、4年連続大雪の中で5年目にしてね、ちょっとこうお休みですよっていう、まあ年がまああってもいいんじゃないですかね。だから今年は雪かきでね、あんまり何しなかった分、今年の春のエネルギーにしたいと、ね、そんなこう感じにするとね、またね明日頑張れるんじゃないかなとこう思うわけでございましてね、間もなくねそれこそが桃の節句ということでですね、
はい、
ひな祭りじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、これはまあ日本古来のねその、まあ、伝統行事なんでしょうけどもね、ちょうど鎌倉の時2月の14日はね、はい、これはバレンタインデーということでですね、はいはい、なかなかこう2月そして3月なんかこう恋の芽生える予感っていうかね、まあそんなことするじゃないですかね、
はい、
でも私今年チョコレートですね、
はい、
2個しかいただきませんでですね、
ま、
娘もくれませんでしたまあそれがギリなのかどうか分かりません、まあギリギリでしたね、
ギリギリでした。
いやでもまあ年々ね、そのチョコレートをもらうってことなんですけどもね、どんなもんかなってこう考えてくるのは、まあ、ときめきというのもあるんでしょうけどもね、なんかだんだんにこう、ときめきがね、ときめかなくなってしまっている自分が寂しいというところでですね、まあ、あと、50も超えるとね、同級生だとか会った時ね、話題が何かっていうとね、まず、元気かとか、健康かとか、糖は大丈夫とかね、圧は大丈夫って話するじゃん。
糖圧？
血糖値？
そんな話題
をするんですか？血圧？いや、これがね、こうなんとなくその話題のね、初っ端に出る。 ということはね、やっぱり意識しなくても健康とかね、自分の体とかいろんなことこう思ってるんでしょうな。若い時そんなこと言わなかったもの。
そうですね。
暴飲暴食をするのが日常だとしてもね、
はい、
圧だとか糖だとかなんてね言ったことないじゃないですか、そんなことね。でもそれは体が若くてね、まあ大丈夫だというね自信もあったんでしょうけどもね、だんだん一年一年ね過ぎてくるとどうしてもやっぱり心配になってくるっていうのは自分の体なんでしょうな。まあ気をつけたからどうなのかなっていうこともあるじゃないですか、
はい、
気をつけてても病気になっている人なんかいっぱいいらっしゃるわけですからね、昨日まで元気だったのに検診でちょっと引っかかっちゃってねって、それからねちょっと具合悪くなったとかね人もいらっしゃるわけですからね、はい、でも、まあ、毎日毎日使っているお体なんですからね、本当に言うと自分がよく分かってないといけないんでしょうけども、結局人に見てもらわないと自分の体の様子が分からないという話するとね、なんかねこの体って一体自分にとってはどんなもんでしょうかななんて思ったりする。まあそんな中でだんだんにね健康をこう気にするようになるとね、まあ恋のときめきだとか芽生えだとかに対してねやたらに疎くなってくるのもまあ致し方のないことなのかなとは思いますけどもでもね昔から言ったもんで色気のある人は若いってこう言ったもんでですね、そうなんですよ。だからねよく一目惚れなんかする方なんかね、
はい、
若いじゃないですか、こうなんか恋してるんだなこの人はってなんか色気があるなって人は若いじゃないですか、ね、着てるものも違うんでしょ。
だそうです
ね、だってね大体赤いもの着てるじゃないですか。
赤いもので
昔赤んぺって言ったのそんなことあかんって着てるとかね。でもいや赤いその色をね着こなせるというそのね、そうやっぱりこの板についてるっていうかね、赤が板についてるっていうことは体も雰囲気も赤になろうとしてるという努力をするじゃないですか。どうしても赤着れないという人は赤に染まらないっていうその自分の雰囲気を醸し出してるんでしょうけどもね、ただね恋をするっていうのはね非常に若さにもね大変にね関係があるっていう話ですからね、そうなるとほらバレンタインでね、そしてひな祭り、
はい
ね、お代理様とおひな様なんてねこう歌ってる時にね、ああ並んでみたいじゃないですか高砂の席になんてねこんなこう芽生えがあると
はい、
これが3月やっぱり春ね、気持ちがこうエネルギーがねこうずっとこう湧き立ってるこう、ね、季節ですからね、これはねやっぱりね横手盆地っていうね、四季がはっきりしてるところがいいじゃないですか、春夏秋冬のメリハリの良さ、
はい
ね、このメリハリの良さが稲にもね、こう影響を与えている。だからここが米どころなんでしょうね。やっぱり温度差でね、みんな敏感に察知してね、今花を開かせる時ですよ、今実る時ですよ、今花開かせる時ですよ、と。ほら、それがちゃんとね、信号としてね、教えてくれる気候。これはね、やっぱり盆地ならではの四季。四季のね、メリハリというかですね。
すごい。
だからそうなるとね、やっぱり私たちもこの四季のメリハリの中でいるとするならば、やっとね、やっと雪が消えてね、やっと待望の春が来たと、このやっぱり喜びっていうのはね、大きいじゃないですかね、この喜びをまたね表現をして、ね、また春にこう頑張っていける、いよいよそんな時期じゃないですか、紅葉してもいいじゃないですか。
そうですね、もう春エネルギーがこう満ち満ちと溢れてくる、そんな時期。
もう今言ったのはね自分に全部言い聞かせましたね自分に人に言っているようで全部自分に言い聞かせてるっていう、
は
い、そうそうやってで自分を奮い立たせている、はい、正直な自分がここにいるんでしょうな、
はい、
ねえ、
でおっさんおっさん、ひな祭りのねお話にしますと、おっさんもお嬢様ねいらっしゃるじゃないですか、よくちゃんとひな祭りの日にひな様をちゃんとこうね、なんてでしょうか、元に戻さないと、お嫁さんに行くのが遅くなるよっていうお話をよくよく小さい時から聞いていたんですが、いかがなものですか。
どんなもんでしょうかね。ただですね、私もそのひな人形をお語りするということに対しては非常に具合が悪いんですよ。なぜかというとですね、あまり忙しくてですね、出すと片付けなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
ね。いや、うちの母ちゃんにもね、毎年毎年言われながらね、まあ、いいんじゃねえか一つ出せばとかね、まあそんなことでね、まあごまかしてるっていうのはね、もう寂しいところなんでしょうけれども、まあ昔から、まあ言われたことは、まんざらね、 ね、あの間違いじゃないでしょうという、うん、それは全てはやっぱり人としてのね、うん、礼節であるだとか、うんね、そういうものをわきまえるようにということをねもう述べてる言葉ですから、うん、必ずそれがね全て 100% 当たってますよという話ではないんですよ、
うんうんうん
ねまあ、終わったら片付けましょうね、うん、きちんと片付けましょうね、うん、
なるほど
ねやっぱそういう時にほらきちんとするということがあるじゃないですか、うん
はい、
よくあるよね、昔ね小学校行った時にね冬休みのね計画表ですって言うじゃないですか、はいはい、でね私書いたのはタイムスケジュール、
うん
ね、朝起きて何時に起きて、ね、ご飯食べて何時から何時まで勉強、うん、何時から何時までちょっと遊ぶ、
はい
ね、ご飯食べてってこう書いたでしょ
書いた
そうあれがね、守られたのは3日間だけだったでしょね、三日ポーズなんて言いますけどもね。だまあ、計画とかね、それはね、きっとね、破られるためにあるんでしょうね。って思う時がありますでしょ、
はい、
ね、計画はするんですけども、なかなかそういうふうにいかないと。
うん。
うん、そんな時に、ああ、私はね、計画通りにいかない、意志の弱いもんだんだなってこう思い知らされる。でも最後はまあそんなもんでしょうと甘えてる自分がいるところにまあ自分が可愛いんでしょうな。そうやって人は、うん、後悔しながら生きているっていうのが正直なところなんじゃないでしょうかね。私も間違いなくその一人でございますけどもね。うん、
はい、でもお話の中にありました、まあ、礼儀というんでしょうかね、うん、出したものはしっかりと片付けるというのはまず大切に、
ね
はい、していきたいと思いました。
礼節というかとこれ節ですからね、節というのは節目ですから、
はい、
だから節句というのも節が書いてある通りね、うん、節目なんですから、
うんうん、
結局24ぐらいあるんじゃないですか、その節句というのはね、はい、こう1年間にね、
はい、
ということはですね、人というのは何かね自分のね意思を貫く時だとか、うん、何か考えたい時とっていうきっかけが欲しいじゃないですか、うんうんうん、そんな時に節目の時に人ってこう切り替えようって思う時がある時に、暦っていうのはちゃんと24も節目をね私たちにねね与えてくださるじゃないですか。
そうですね、
じゃあ24回もチャンスがあるんだなと思いながら、はい、1年間暮らすと一度もチャンスをものにしなかったなっていう、そこになんか、ああ、今年も終わったなと、うん。で、来年こそはと。そしてまた元旦があると。
そうですね。
そんな繰り返しの中でね、私たちいるわけですけれども、
はい、
でも、そんな中でもね、ちょっとは良かったなって思える年があるとね、
うん、
また、今日の活力、
うんうん、
今月の活力、
うんうん、
ね、今年の活力、
うん
ね、そんなこと少しでも少しでもね、自分の心に集めてね、頑張るっていうのがね、いいんじゃないでしょうかね。
そして3月に入ると卒業式が行われますからね、新しく羽ばたいていく皆さんにもこの言葉というのは大きなエールになりますね。
そうですね、卒業ですからね。でも卒業ってね、こう言葉を考えるとね、なんかここで一つ終わりなんだなってこう感じがするでしょ、うん、違うんですね。やっぱり終わるということは始まりがあるんですよ。だから終わりの始まりなんでしょうね。だから卒業式があれば入学式があるんですよ、うん、ここなんですね。だからここで終わりじゃない、うんうんうんね、一つの節目が終わった次の展開の中で入学がある、はい、私たちがご先祖様をね、お亡くなりになった人を弔う時にね、うん、お葬式をしてこちらの世界は卒業させてあげましたと、うん、でも違うんですよ、仏道というところに入学があるんですよ、うん、とすると結局なんか別れの後にね、うん、ね、別れの後にまた次のスタートがあるという
か、ね、
こんなことを考えるとね、こうやって人は心を連綿としてね、続けていくんでしょうな、うん、気持ちをね途切れさせないような、
はい、
そんなところもあるんでしょうね。
はい、今日もですね、時間いっぱい独り言をお話しいただきましたが、その中にとっても深いものを感じました。はい、そんな和尚の独り言、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西方寺。